はい、では始めます。では次にですね、親鸞聖人の、御和讃、この真宗聖典では、233ページであります。まあ、この浄土和讃の中にですね、あの親鸞聖人ですね、まあ、首領言経というお経がありまして、そこにですね、まあ、大聖子菩薩のことについて書かれてあるのをですね、親鸞聖人そのままですね、和讃にして教えてくださっている。この聖子菩薩といったら、あの親鸞聖人はですね、法然上人といったら聖子菩薩の生まれ変わりというふうに言われてたんで、この聖子菩薩がどんなことを教えられたのか、また仏法を説く立場の人は何を教えたら皆さんが幸せになれるか、五章の一大事の解決ができるかをですね、はっきりこのようにお経に説かれているということで紹介されています。だからこの内容はですね、私はありがたいと思うのは、どうすれば救われるか、どんな心で求めていけば早く信心欠乗ができるかということをですね、この実は示された内容なので、まあ、ちょっと難しくなりますけどね、しっかり聞いていただけたらと思います。これ二つ和讃書いたんですけども、これ意味が続いてますから、並べて書かせていただきました。一度読んでみたいと思います。朝日学校好みには念仏三昧教えしむ、十方の如来は修行を一子のごとく連念す、子の母を思うがごとくにて修行仏を臆すれば厳然到来遠からず、如来の拝見疑わず、こうですね、おっしゃってますね。如来をですね、すいません、如来を拝見、如来を拝み見る、如来を見立て祭る、如来を拝見疑わずと、こうおっしゃってますね。まず意味を申し上げますと、朝日学校この目には、この朝日学校というのは阿弥陀仏のことを言います。阿弥陀仏の、まあ、12項といってね、たくさんのお徳がある中の最後のお徳を挙げられて、この阿弥陀仏という仏様はですね、太陽や月をはるかに超えた光なんですね。だから阿弥陀仏の極楽浄土はですね、無量光明度と言いましてね、もう限りない明るい世界が極楽浄土だと。また阿弥陀仏が持っておられるこの光、これ知恵ですけどね、我々を救う力は太陽や月をはるかに超えた世界だと。日も月も蛍の光さながらに、行く手に乱の光輝くと、こういうふうに歌ってね、亡くなった方がありますけど、この阿弥陀仏の朝日学教に救われますとですね、決して、ね、死は暗淡たるものではない、未来ですね、明るい世界に行けることが確信できるんでしょうね。まあ、その阿弥陀仏の徳を朝日学校、この阿弥陀仏がじゃあこの善知識仏法を説く立場のこの私にどんなことを教えられたのか、まあ、この資料言経では阿弥陀仏は私に対して、聖子菩薩に対して、ね、皆さんが救われる道は、まあ、いろんな教えが仏教には説かれてますけども、やっぱり念仏三昧が一番いいんだと。念仏三昧を阿弥陀仏は、ね、善知識にこの私に、ね、これは徳我々というふうに味わっていいですね。徳立場のものは何を皆さんにお伝えしたら、ね、導けるのか、幸せになっていただけるかといったら、やっぱり念仏三昧を教えなければならない、念仏三昧をお伝えしなければならないと親鸞聖人はこの御門を呼ばれて、そうだそうだと思われたんです。だから法然上人は、大聖子菩薩の生まれ変わり、法然上人はひとえにですね、念仏三昧をこの親鸞に教えてくださったじゃないかと、こういう思いから、やっぱり法然上人は大聖子菩薩の化身であると、こう思われてこの御和讃も作られたんだと思いますね。じゃあこのお経にはどんな内容があるかといったらですね、十方の如来は修行を 一子のごとく連念してくださってると言われてますね。まあ、この大宇宙、十方とはこれは東西南北上下周囲で大宇宙ですね。大宇宙にはね、たくさんの如来、ね、仏様のことを如来と言います。たくさんの仏様が総がかりになってですね、主生、これは我々のことですね。多くの生を受けるものということで、我々は根性だけじゃない。過去世からですね、生まれ変わり死に変わりして苦しみ悩んできた。だから、多くの生児、生死と書いてね、たくさんの生まれ変わりをしてきた我々のことを主生と言います。根性だけじゃないからですね。で、たくさんの苦しみ、生を受けてきた我々をですね、根性だけじゃない。過去世から。また、今もですね、一子のごとく連念してくださってるんだと。目には見えませんが、ね、仏方の、仏の思いは一重にですね、我々の苦しみをご覧になって、苦しみを抜いてあげたい。そして、ね、この仏様は苦毒に溢れてますから、この苦毒をあなたに与えて幸せになっていただきたい。この心一つ持たれたのが仏様でありますから。仏様は我々をですね、一子のごとく、まるで一人子のように、実際は他人ではあるかもしれませんけどもね、ね、仏様は我が子のように、ね、一子のごとく苦しみ悩んでいる史上、私たちを憐れんでくださる。蓮はこれは憐れみですね。憐れみ。憐れんでくださる。ね。そして、念じてくださる。ね、幸せになってくれよ。私はあなたを絶対見捨てませんよ。ね、必ずあなたを、ね、浄土まで、ね、導きますよという、ね、憐れみ念じてくださる。この思いがあるから、我々は、ちょうど子供がお母さんを思うように、我々は仏のことをですね、憶念、念仏することができるんだと。我々のことをですね、子供に例えます。主生を子供に例えます。ここで子供と言ったのは私たち主生のことを例えています。それに対して、お母さんを仏に例えますね。一番ぴったりくる。まあ正確ではありませんけどもね、一番この世で仏を立てるとしたらやっぱりお母さんなんですね。お母さんはやっぱ子供のことを本当にね、思ってくださいますので。たらちょうどこういう例えがいいだろうと思われて、子供がお母さんのことをですね、思う気持ちの強い子供と弱い子供がいますね。本当親のご恩を感じて、お母さん大好き、お母さんのおかげでこんな幸せになったと思う子供さんもいれば、このクソババアということで全然お母さんのことを思わない子供も多くいますけどもね。それは何が違うかと言ったらね、子供に対する思いを今までかけてきたかどうかなんです。この母を思うがごとくにて、主生仏を臆すれば、ね。やっぱり、この子供がお母さんのことを思う気持ちが強いか弱いかは、それまで愛情を受けてきたかどうかです。やっぱり、受けた分しか私たちは人を愛せないし、人に愛情は注げません。お母さんから、親からね、愛情を受けたから、お母さんのことを思うんです。全然愛情を受けないお母さんがね、このお母さんのことを思えるはずがないんです。まあ、このね、教えをね、昔の仏教を深く学んだ人がね、こんな歌でまとめてくださいました。親思う心は親の心なりと。なかなか深いですよこれ。最初聞いたらちょっと何かなと思いますけどね、よーく皆さん聞いてください。親思う心は親の心であると。これ子供がね、親のことを思いますね。この心はどうして生まれたと思われますか？それはもともとあった人もあるかもしれませんが、普通はですね、この親から愛情をもらった心、親が慈悲のある親であれば、その慈悲をですね、我々がいただいて、そして私に慈悲の心が起きるんです。そして親のご恩を感じるんですね。またその愛情をね、周りの人に注ぐことができるんです。
だから全然ですね、愛情をもらってない、慈愛をもらってない人が人に愛情を注げるはずがないんです。だからまず自利が大事なのはそこなんですね。まず自分が十分ですね、愛情を受ける、慈愛を受ける必要があるんです。コップで言うならば、まず水がね、溢れるぐらいまで人からね、愛を、愛情をもらわなければならない。もらって十分溢れたら、今度はこの幸せを目の前の人、ね、身近な人にね、もう注いであげたいという気持ちになるんですね。だから、ね、子育てでやっぱり大事なのはやっぱり愛情なんですね。みんな自分を認めてほしい。みんな愛に飢えてるんです。信頼書におっしゃってますようにね、すべての人は愛欲の後悔に沈没してます。みんな自分のことを認めてほしい、見てほしい、愛してほしい、大事にしてほしい、認めてほしい気持ちいっぱいなんですね。まずは、だからしっかりと認めてあげることが必要なんですね。十分に慈愛を受けることが必要なんです。ね、だから、親を思う心はどうしてできたかといったら、これはひとえにあなたの親の心がそのまま子供の心になるんです。この関係が地上と仏の関係なんです。皆さん必ず仏になれる。どうしてかといったら、仏様がね、あなたに愛情を、慈愛を注いでくださるから、それをいただいて私も仏になれるんです。だから仏様の心を私たちがいただくしか私が仏になる方法はないんです。それをここでね、おっしゃってるんです。だから、この子供がお母さんのことを思うがごとくにて、我々子女が仏を憶念、思うならば、ね、思う気持ちが強ければ強いほど、厳然到来、遠からず。これはですね、厳然とは、現在の目の前、これ現在ですね。そして到来はまさに来たるで未来です。この世から未来にかけて、何が遠くないかといったら、如来を拝見疑わず、信心欠如です。阿弥陀如来、如来とはこれは仏様のことであり、あるいは真実そのものと言ってもいいですけどね。真実を見ることができる。あるいは阿弥陀仏を直にね、真実そのものを拝見、拝み、見ることができる。これは心の眼ですよ。この目じゃありませんよ。あのちょうど偉大気部人がね、見物特任といって阿弥陀仏を直にね、見たという話がありますけど、ね、それは心の眼で、ね、阿弥陀仏を拝見したんです。まあ、これを信心欠如というふうに浄土真宗では言われます。その信心欠如は、あなたがどれだけね、仏様を憶念する、臆する気持ちがあるかどうかなんです。この子供がお母さんを思うように、我々子女が仏を臆すれば臆するほど、臆念する気持ち、この臆とはこれはあの念仏のことです。本来念仏とはですね、臆念のことを言うんですね。臆念、臆念を念仏と言いますね。これは龍樹菩薩がおっしゃってますけどね、臆念弥陀仏本願と言われますね。臆念のことを臆とここで言われてます。この奥ね、これは奥念のことです。念仏のことですね。奥念。奥は思う。念も思うんですけどね。阿弥陀仏の本願を奥念すれば、奥する思いが強ければ強いほど、信心欠如は遠くはないぞ。信心欠如、疑いない。必ずできるんですよ、と、親鸞聖人おっしゃるんですね。厳然到来。まあ、これを、信心欠如と味わってもいいですけどね。ね、目の前に、ね、仏様が現れます。到来、まさに来たる。ね、まあ、現在から未来。普通読んだら、現在から未来ですけどね。仏様は、ね、そばにおられるということもありますからね。あの、阿弥陀仏、ここを去ること遠からずという言葉があるんですね。阿弥陀経ではね、阿弥陀仏はね、もう、西方十万億度という言い方もあれば、阿弥陀仏は、すぐ近くにおられると。これ両方言い方あるんですけどね。これなぜかと言ったらですね、あの、天上の月とね、水中の月の違いなんです。仏教ではね、皆さんの心をですね、この水面に立てます。ね、で、天上にはですね、真如の月が、こうこうと輝いているんです。それがね、
この水中の月に映ってる、映るんです。
こういうふうに立てるんですね。だから真如の月、阿弥陀仏は存在します。ただ、どんな人も平等に、ね、慈悲を施され、知恵を与えようとしておられますね。真如の月と言われますね。で、それが、ね、だから雲があるから、ね、蒙雲というね、煩悩の村雲があるために、あれ見えないだけだという言い方もありますけど、あるいは、皆さんのね、この心がね、重き濁ってるんです。ね、水が清らかだったら、もっと煩悩のね、もう、清らかにしたら、しっかりと水面に映るんですけどね、濁ってるから映らないと言ってもいいし、あるいはこの、雲があるから映らないと言ってもいいですけどね。だから雲が晴れたならば、あるいは水が清らかになったならば、天井の月のままが水中の月、水中の月のままが天井の月というね、こういう関係になるんです。これを阿弥陀経で言いますと、阿弥陀経は西方十万億土の阿弥陀様、遥か彼方に阿弥陀様はおられる。これは月はすごい遠いところに輝いてますから、だからこっちも正しいです。はるか彼方に阿弥陀様おられる。しかし、ね、救われた方からすれば、ね、昔あの三河でね、七三郎という人が、救われたと言われてますけどね、あの方がね、阿弥陀様はどこにおられるかと聞いたところね、ここじゃと言ったんですね。何を言うか、阿弥陀様は、阿弥陀経では、西方十万億土だぞ。そん中がなぜこの近くにいるかと言ったときにね、いや、いるんだと。このここじゃと言ったんですけどね、それは自分が救われた体験があったんですね。阿弥陀様はここにおられる、天井の月のままが水中の月というね、ここを偉大家具人がね、に対してお釈迦様が阿弥陀仏ここを去ること遠からず、すぐ近くにおられる、ここじゃと言えるのは水中の月の関係なんです。だから両方正しいんです。ただ阿弥陀経と観無量寿経は矛盾しますけども、救われた体験から言うと矛盾はしないんです。だから念仏できていたらこれがわかるんですね。億年できていたら、だからどちらも本当だというのがこの観無量寿経阿弥陀経の話なんですけどね。話を元に戻しましてね、まあ私たち早く救われたい気持ちがありますけど、どうすれば救われるかといったらやっぱりね、念仏なんです。念仏ね、修行が仏を億年すれば、億年、これが本当の意味で念仏なんです。念仏といったらですね、本来の意味はこの億年なんです。龍樹菩薩がおっしゃった念仏はこの億年であります。心で仏を思い続ける、これをですね、浄土仏教ではこの称名ということでちょっと言い方変わったんですけどね、口で唱えなさいという言い方、これも間違いじゃないんだけどもね、ただ唱えたらいいもんじゃありませんから、本当の念仏はね、心で仏様を、ね、思い続ける。奥はね、心で思う。念は今のことありますように、ずっと思い続けることを億念と言います。これが本来の念仏の原因、もともとの意味なんですね。これを実践することによって煩悩から離れていける。これがどれだけできるか。これはやっぱりですね、まずは仏様から憐れんでいただかないと、私のことをですね、思ってくださる方がおられますので、それをしっかり愛情を受けないといけないんです。でも私たちは反発してですね、この疑ったりして、この親の心に背いてですね、なかなか愛情を受け取らないという我々にも原因がありますけどもね。まだ、そこに原因があるんですけどね。でも、その親である仏様は諦めずにね、なんとかね、この救おうという気持ちをかけておられますけども、なかなか阿弥陀様は目に見えないんで、具体的に十方の如来、これはこの意味はですね、阿弥陀仏とも言えるんです。仏教では、浄土真宗ではね、十方諸仏イコール阿弥陀仏という言い方があるんです。一応人としてですね、一応分けてる場合もありますけど、阿弥陀仏が王様で、その下が諸仏という言い方もありますけどもね、この龍樹や天神や、あるいはお経にはですね、十方の諸仏イコール阿弥陀仏という言い方があるんです。なぜならば阿弥陀仏はね、目に見えませんから、体はありませんからね。だからどんなところへでもね、真如の光でどんなところにも照らすことができるし、光を、ね、放つことができます。でも私たちは煩悩というものがあって、氷が熱いんです。この熱い氷の状態ではなかなかね、受け取れないんです。 この煩悩が熱い、氷が熱い状態で我々を救うにはですね、実際生身の方、この人間として現れないと、現れてその阿弥陀仏の御心をですね伝えないと、なかなかね受け取ってもらえないんです。だからこの阿弥陀仏の御心を変えて現れた方が十方の如来なんです。これはまさに肉体を持った方なんです。まあそういうふうに味わっていいと思いますね。だからもっとね、この例えば皆さんのね、子供さんとか奥さんとか友達とか、そういう方もね、広い意味で十方を如来という言い方してるんです。華厳経で見るとね、ちょっとレベルを下げて言われてます。あなたにね、慈愛を施してくださる方ならば、それは仏だという言い方があるんです。うん、そう味わってもいいと思いますね。まあ、仏様までの慈悲はなくてもね、やっぱり愛情を持ってる方もいますから、皆さんの周りにもね。ただ、その方々は、かつて親から慈愛をいただいたり、ね、仏法者から慈愛いただいたりして、ある程度持ってる方ありますから。だから、仏様までの高いレベルまでいかなくてもね、ある程度の慈愛のある方がいたら、その方からいただけば、皆さんもその分心が豊かになるんです。いかに仏教ではね、この愛情をいただくかなんです。ね、あなたを見捨てないというね、そういう仏様のこの慈愛、ね、十方の如来はあなたを必ず救ってみせますと、独り子のようにね、哀れに助けてあげたい、幸せになってもらいたいというね、心を私たちはいただいたら感銘を受けますから、いただいて初めて、じゃあ私もね、そのようにお育ていただいたから、私もね、苦しんでいる方を見るとね、幸せになってもらいたいという気持ちが皆さんに起きるのは、それは、もともとあったんじゃないんですね。やっぱり、いただいたから、ね、慈愛をいただいて、人に注ごうという気持ちが起きたんですね。だから仏教ではですね、実際、この聴聞によっていただくんですね。あるいは、生身のね、身近な人からもっともっと愛情、慈愛をいただくんです。それによって皆さんの心は成長するんです。だからやっぱり、法要が大事、ね、こう聴聞が大事なんですね。聴聞によってもですね、聴聞を通して阿弥陀仏の大悲をですね、いただくことができますから。ただ、聴聞に極まるというのが浄土真宗なんですね。もし周りに人がいなければ、皆さんの周りに慈愛を施される方がもしいないならば、聴聞によって、まあ、こういう DVD とか音声データを通して、ね、阿弥陀仏の慈悲をいただくという方法もあります。ただこういうご縁がなければ、実際身近な人からね、愛情をいただくということも大事なんですね。でいただいた分だけ心が豊かになり、また人を愛したり、人を幸せにしたいという気持ちが起きるんですね。だから、この文章ありますようにね、子供がお母さんを思う気持ちが起きるのは、その前の文章があって、十方の如来、言葉変えたら、阿弥陀如来は、阿弥陀如来が姿を変えて、十方の如来と現れて、苦しんでいる我々を、一人子のように、ね、哀れに念じてくだされた、そういう、まずいただくものがあって、私たちは人に愛情を注ぐことができるんだと。いうのがあって、この次の文章ですからね。そして私たち、子供がお母さんのことを憶念、思う気持ちが強い人ほど、また、それはたくさんお母さんから、ね、愛情を受けたからなんですね。ちょうど子供がお母さんを思うように衆生仏を送すれば、我々が仏を憶念すれば、これが救われる道なんですね。早く救われたければ、我々衆生が仏を憶念、念仏すれば早く救われるんです。だからこれを念仏成仏、これ真宗と言われたりね、念仏往生と言われますね。やっぱり念仏が一番近道だから、朝日学校である阿弥陀様はこの聖子菩薩に対して念仏三昧を教えられたんだと。で、我々が仏を憶念すれば、厳然到来遠からず、信心欠如遠くはないぞ、如来を拝見疑わず、ね、信心欠如疑わないぞ、ね、この世から未来にかけて、そんなに遠くはないと。だからいかに仏を憶念するか、ここにかかってるんですね。じゃあ、憶念とは何なのか、ね、確認したいと思いますね。親鸞聖人ですね、この念仏の意味をですね、親鸞聖人は、聴聞と説法というふうに私は変えられたように感じるんですね。
教行信証にはですね、念仏について書いてあるところに、ね、念仏とは、ね、説くものはこういう思いで説く、聞くものはこういう思いで聞けば、それがそのまま仏を念じることになるというふうにおっしゃっているところがあるんです。まず説くもの、ね、説法をするもの、ね、説く立場の人、そして聞く立場の人というふうに2つ分けておっしゃってますね。拙者聴者といってね、説く立場のものはこういう気持ちで聞き解きなさい、聞くものはこういう思いで聞きなさいと言われてます。まず説く立場の人はですね、まあ私で言いますとですね、用の思いで解きなさいと、私の後には人がいないと、私しかこの人をですね、導くことはできないという思いで、話をしなさいと、用のごとく解きなさい、そしてバックの思いで解きなさいと、こうおっしゃってますね。一方皆さんは、どういう気持ちで聞けばいいかといったら、増長生下の思いで聞きなさい、そして湯病の思いで聞きなさい、自分の病を癒してもらいたいという思いで聞きなさいと、この時にバック与楽の心が起きるんですね。この仏といったらですね、どんな方を言うかといったらですね、慈悲を持たれた方、仏といったらね、ひとえにこの苦しみを抜いてあげたいという心、幸せを与えてやりたい心、これが仏様なんですね。でこの心は仏様はね、肉体を失ってもね、この大宇宙に存在すると仏教で教えるんです。だから皆さんがね、この気持ちで仏法を聞こうとしたならば、この気持ちで皆さんが説いたならばね、そこに仏様が力が降り注がれて、念仏、仏を心で憶念、思い念ずることができますよと教えるんです。仏教ではね、目の前に仏様見えませんけども、皆さんがこういう思いで聞けば、こういう思いで解けば、そこに仏様の力が現れますよと、こう言われるんですね。まず解くものは二つ解いてますね。二つの思い、ね。解くものは医者の王様。私しかこの人を救うことはできない。医者の王様ですから、これ以上の方はいません。私しかこの人を導くことはできないと思いで仏法を説くならば、ね、そこにね、仏様の力がいただけると、ね、仏様なんとかこの人を祈るような気持ちでどうしたら導けるかと、こういう悩みながら、仏法を説くと不思議とですね、ポッとあこういう言い方がいいと思ったりね、あこの御門によってお伝えしたらいいとかですね、いろいろいい案が浮かぶんですね。苦しみを抜いてあげたいという思いで、ね、取り組むからそういう思いが出てくるんですね。これ皆さんでもね、これ誰でもできると教えられます。皆さんこういう思いで、ね、子供さんとか、ね、そういう苦しみ悩んでいる人の苦しみを抜いてあげたい、幸せになってもらいたい、バックの思い、ね、こういう思いで解くならば、ね、そういういろんないい案が浮かんだり、ね、自分があたかもね、仏様のような心にね、石になることもあるんです。その時だけですけどね。これが続かないのがまだ信心結論できてないということなんですけどね。でも誰でもできるんです、一時的には。でもこういうのを繰り返すことによって、荒屋敷にね、善の習字が訓示されて、それがやがて一定量溜まった時に信心結論ができるんです。だからこういうことを繰り返す必要があるんですね。異様の思いで、ね、人に接していく、バックの思いで、ね、人に接することによって、この時だけは仏様がやってきて、私の心に仏様が宿った状態で、私があたかも仏様のような気持ちになってお伝えするような、そういう気持ちになるんです。これがまさに念仏なんですね。仏といったら、仏心とは大慈悲これなりで、仏様とは大慈悲の方を仏様と言いますね。それを一時的にも念じることができるのが、この説法、一人仏法を説くときなんです。また聞くときはですね、自分が説法を聞けなくてもいいですね。
こういう思いで聞いたら念仏ができると教えられます。疑病と言いましてね、自分の今のね、心の病、今の苦しみを何とか仏法によって抜いてもらいたいなという思いで求めれば、必ず仏法にはね、回答があるんです。だから真面目に求められたら必ずね、いろんなね、音声データありますから、必ずどっかにありますし、 DVD 見ていけばですね、必ず皆さんのね、求めてる回答がね、仏法には必ずあるんです。求めよ、さらば与えられんで、必ずその回答答えはあります。だからあなたの病を必ずね、治す教えが仏教ですから、だからまず自分の心の苦しみを抜いてほしいなというバックの思い、そして、幸せになりたいなという心が起きたならば、それにね、そうして仏様の力が降り注がれて、その皆さんの気持ちに応えてくださるようなね、お力が働きます。これが念仏なんです。そしてある程度ね、苦しみが抜けたならば、今度はね、増長生下と言いましてね、もっともっと深く仏法を理解したいと。生下はこれは優れた理解と書いて、もっともっと仏教を正しく理解して人にお伝えしたい、深く仏教を学んでもっともっとね、信仰を深めたいという思いで、ね、ますます、ね、成長増やし、知恵を増やし、そして心を成長させたいという思いでね、優れた理解、仏法を深く理解していきたいと思いで聞いたならば、その時も仏様の力がそこに降り注がれて、ね、念仏ができますよと。これが仏法を説く人、聞く人の心構えであると。こういう思いで聞けば、皆さん必ずね、念仏ができるからと。こういうふうにおっしゃるんですね。で、もう一つ皆さんにちょっと申し上げますと、じゃあ、この説いている内容も、言いましょう。正確にはね、じゃああなたがね、この説いている内容は一体どんな内容かといったらね、こうだとおっしゃってますね。今あなたが聞いている教え、何かと言いますと、それは甘露の思い、甘露が仏教なんだ。そして醍醐が仏教なんだと。こういう思いで皆さんもね、仏法を聞きなさい、解きなさいとおっしゃってますね。これ仏法ですね、お経にはですね、甘露に例えたり醍醐に例えたりするんですね。皆さんもね、こういう言葉聞かれたことあるかもしれません。これ実はこれ仏教の教えをですね、例えた言い方なんです。皆さんはこういう教えを聞いてるんですよと言われます。どういう内容かと言いますとね、まずこの甘露と言いますのは、これですね、甘いつゆと書きますね。甘いつゆ。これはですね、皆さんの心をね、潤すですね、水やお酒に例えますけどね、今の日本語では甘露水、甘露酒と言ってね、これは皆さんの心をですね、潤すね、最高のこのお酒、最高の水。つまり、これ元はね、涅槃を表すんです。これ、不死と言いましてね。仏教はこれ、不死の死、あなたを死なないようにさせるんです。涅槃と言いますのは、死も乗り越えさせる教えが仏教なんです。これ、もともとは甘露と言ったらね、不死の霊薬。これを飲んだら、この薬飲んだらね、甘露という薬を飲んだら、死なない身になるいうのがインドにあったんですからね。それをそのまま仏教で使ったんです。だから皆さんもね、仏法を聴聞すると、ね、やがて死んでいかねばなりませんが、死が乗り越えられるんです、ね、不死、これを仏教で涅槃と言いますけどね、涅槃に入ることができる。涅槃に入ったならば、実は皆さんの本当の生命は死なないんです。本当の皆さんは実はね、死ぬこともなければ生まれることもないんです。本当の荒屋敷はですね、永遠の生命なんです。阿弥陀仏そのものがね、永遠の生命を持たれた方ですね。阿弥陀仏は限りない光と限りない命を持たれた方。その阿弥陀仏の御心にだんだん我々は染まっていきますから、本来の皆さんの私といったら永遠の生命を持っているんです。本当の私は生まれることもなければ死ぬこともないんです。その本来で皆さんの生命に気づけば、 阿弥陀仏からそのね、限りない光、限りなき知恵と限りない命をいただいたならば、本来の皆さんは永遠の生命を持ったものでありますから、その真実の自己に気づけば死は乗り越えられます。で、私たちはね、自分というものがわからないために、肉体が私だと思っている、持ち物が自分だと思っているからね、やがて肉体もなくなっていくし、持ち物もやがて離れていかねばならない。それでみんな苦しんでるんですね、執着で。肉体に執着している、物に執着している。でも私は肉体じゃない、ガーじゃないんですね。私とはゴーであり、ね、荒屋敷、永遠の生命なんです。その永遠の生命に気づかせる、これが仏法ですから。だから仏法を説く者、聞く者は、仏法とはどんな思いで聞けばいいかといったら、甘露の思いをなせと言われます ね。甘露が仏教ですから、だから仏法を聞いていけば、実際肉体は死にますけど、滅びない生命、本当の自分というものに気づかせていただけるんです。阿弥陀仏と同じ心になることができるのが仏法だから。だから説く者は甘露の思いで仏法を説きなさい、聞く人は必ず死も乗り越えられ、ガーが自分ではない、ね、仏と同じね、身になることがどんな人もできるんだから、ね、甘い露、あなたの心の潤い、功徳を与えて、ね、永遠に生き抜く、ね、不死の生命、その身になるのが仏教だから、ね、こういう思いで説きなさい、自信を持って説きなさいとおっしゃるんですね。最高の、ね、これ味ですから、心を潤す水ですね。これが甘露ですね。また仏法は第五のごとく、第五の思いで解きなさいと言われます。この第五とはですね、牛乳ありますね。牛乳をですね、精製すると、これ五段階あってですね、牛から乳からね、段階があって、最後の五段階目を第五と言うんです。最高 あのクリーム状のあのレアチーズなんですかね、なんか今西洋が失われてはっきりわからないんですけどね、ヨーグルトみたいなもので、ね、飲むヨーグルト、多分あんな感じだと思います。このどんどん生成して、最高の味、牛乳は最高に生成された状態を醍醐味と言います。だから世間でも使いますよね、人生の醍醐味、いわゆる最高の美味しい味なんです、ね、この最高に美味しい味、これがあの仏法なんですね。だからあの地名でも醍醐というところがね、京都にありますけどもね、あのここから取ってるんですね。仏教は最高の美味しい料理、皆さんが望んでいる心が潤う最高の味を教えたのが仏教なんです。皆さんが一番望んでいる願いは何かと言いますと、死んでも命がありますようにね。いろんな願いがいっぱいありますよ、ね、いつも3月花の頃、ね、季節は春がいい、お前18、わし20歳、年齢はやっぱり若い頃がいい、ね、子供は、死なぬ子3人みんな高校、ね、子供3人よってみんな死ななければいいし、親高校の子供があればこんな結構なことはない。そして使って減らない金100万円と、これも結構ですよ。でも一番皆さんが願っているのは、死んでも命がありますように、永遠の生命を、ね、得る、つまり死なない身になる、肉体は死にます、それは皆さんの表面的な、ね、現象しかわからないから、心の本当の自分の姿はわからないからなんですね。我にとらわれて自分がわからないから、私たちは苦しむんです。本当の私は不生不滅、生まれることもなければ死ぬこともないんです。これが本当の私なんです。これを空を悟ると言いますけどね。その空を悟らせる、本当の自分の姿を知らせることができたならば、死も乗り越えられます。まさに不死の法門、これが仏法なんですね。だからそういう思いで仏法を説かねばなりませんし、聞く方もね、実はあなたはこの甘露、醍醐が得られる教えを聞いてるんだと。だから仏法を聞いたらですね、死も乗り越えられるから、安らかな、ね、臨時も迎えられるのはそういうことなんですね。本当の自分に気づけばいいんです。本当の真実の自己を、ね、自覚させるのが仏教ですから。だからこういうもっと自信を持って仏法をね、説いてください、ね、この素晴らしい教えをもっともっと深く学びたいという思いで聞いてくださったら、それも念仏ですよと。だから仏教はこの念仏に収まるんだと。 だからこの念仏する思いを強く持てば持つほど早く信心欠場ができますので、どうしたら早く信心欠場ができますかという問いに対してはね、仏を憶念することですね。仏をね、憶念、念仏することが最も皆さんが早く救われる一番の近道だとこう言えますね。それを親鸞聖人はこの五和讃で我々に教えてくださっています。もう一度、確認いたしますと、朝日学校この目には阿弥陀仏は、朝日学校太陽月遥かに超えた光、阿弥陀仏がこの仏法を説く私に何を教えればいいかを教えてくださった。それは念仏三昧、三昧とはこれは一心ということで、念仏を一つ、これ心が揺るがないことを言いますね。念仏一つ、一心ということですね。念仏一つを教えられた。十方の如来は史上を一心のごとく連念する。で、私たちはね、煩悩に覆われ、熱い氷に覆われている状態なので、やっぱりですね、具体的に阿弥陀仏の御心をですね、伝える、そういう方々が現れて私にね、大悲を注いでいただかないと、なかなか私たちは、幸せにはなれない。まずは愛情をもらう、ね、慈悲を受けることがまず大事なんですね。十方の如来は、ね、あなたを一人子のように憐れに念じてくださる、ね、これ過去からもそうだし、今も実はね、そういう力が働いてるんですよと。で、もしそれが感じられなければ聴聞してください。聴聞によってその御心が、分かりますから。だから聴聞に極まる、これが浄土真宗の教えですね。そして十方の如来からね、一心のごとくね、憐れみ念じていただいたからこそ、子供がですね、お母さんを思うように、子供がお母さんのことをね、慕うのは、思うのは、どうしてかといったらですね、今まで愛情を受けたからお母さんのご恩を感じ、お母さんを慕うんですね。もしお母さんからそういう、ね、愛情を受けなければ、このお母さんのことを思うことは、できません。これと同じように私たち修行もですね、仏様からね、慈愛をやっぱり受けることが必要なんです。実際受けているんですけどね、ただそれを跳ねつけてるだけなんです。しっかり受け取れるようにすることが必要。それがやっぱり念仏なんですね。私たち修行はどうすれば早く救われるかといったらですね、仏を臆すれば、ね、仏を念ずる、念仏三昧ね、説くものはね、異様の思いで、バックの思いで解きなさい。その内容は、仏教は甘露の思い、醍醐の思い、ね、仏教は死を乗り越えるね、素晴らしい教え、ね、甘いつゆ、ね、最高の、ね、味のする、ね、心を潤す水、ね、薬であり、また最高の料理、醍醐のような最高の味のする仏法だと、ね、苦毒をいただける、ね、知恵と苦毒がいただけるのが仏教、そしてあなたの死を乗り越えさせるのが仏法なんですね。そういうふうに思って仏法を解きなさい。また聞くものは、ね、こういう素晴らしい教えが仏法なんだから、もっともっと仏法を深く理解したい、ね、増長生下の思い、心を成長させたい、もっともっと知恵を、ね、増やしたい、もっともっと苦毒を増やしていきたい、ね、優れた理解、深く仏法を理解したいと思いで仏法を聴聞する。また今の自分の苦しみを抜いてほしいなという思いで聞けば、必ずあなたの思いに仏法は、仏様はお答えてくださいますから、こういう思いで、ね、聞いたならば、そこにね、仏様が現れると、こうね、お経にあるんですね。仏様はどんなところにもおられると、目には見えませんけどもね、阿弥陀様はおられるし、十方諸仏もおられるとも説かれてますからね、それを信じてね、念仏させていただくと。史上仏を臆すれば、あなたが仏を思う気持ちが強ければ強いほど、厳然到来遠からず、ね、如来を拝見疑わず、信心欠如、遠くはないぞと、ね、目の前に現れ、まさに来たる、ね、仏様が目の前に現れ、まさに来たる、この信心欠如も遠くはないですよ。また如来を拝見する、ね、阿弥陀仏を拝み、見立て祭る、拝み拝する、 疑わず間違いないですよ、この親鸞も間違いなかったということで、この首領言拠の、ね、お経をそのまま直訳して親鸞聖人は和山に作られて、なんとか、ね、この身にまで導こうと思われて、作られた和山でありますから、まあ、普段あまりね、聞かないご和山かもしれませんが、まあ、大事なことを私は、教えてくださっていると思いますからね、心に留めておいていただきたいと思います。